今週の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所は、ルカの福音書9章の23節から27節です。ルカの福音書9章の23節から27節となっております。新改訳聖書の新約聖書の方を第3版ですと130ページ、第2版ですと118ページとなっております。それではお読みいたします。ルカの福音書9章23節から27節。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。しかし私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。それではこの箇所より、人はたとえ全世界を手に入れてもと題しまして、ジェームズ宣教師がメッセージいたします。
先月にはこの今日の箇所の直前の箇所を考えて、イエス様が弟子たちになさった質問をご一緒に考えましたね。あなた方は私を誰だと言いますかという質問でした。その質問がイエス様のアイデンティティと使命を明確にしました。実にイエス様が弟子たちが考えた、期待していたよりはるかに、はるかに素晴らしいお方でしたね。イエス様は神のキリスト、大なる神です。大なる神です。しかし、威張っている政治家や暴君とは違って、イエス・キリストは私たちのような弱い人間のために、ご自分のすべてを捧げ、命を捨て、永遠の希望、そして新しい命を与えてくださるお方です。イエス様のアイデンティティを正しく理解するならば、人は彼にイエス様についていた、ついていきたくなるのです。そして前回の続きとして今日の箇所では、大なる神、キリストに従うにはどうしたらいいのかということが取り上げられています。24節からイエス様は、クリスチャンのあり方について説明します。それはとっても難しいことです。自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、とおっしゃっています。つまりイエス様についていくなら自分のすべてを手放さねばならないということですね。そういう無理な条件なら弟子にならない方がいいと思う方々はいらっしゃるかもしれません。しかし私たちが思い始める中、イエス様は25節で鋭い言葉を投げかけられます。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。この言葉からクリスチャンの歩みがどんなに重大なものかが感じ取られるのではないでしょうか。たとえ私たちが世界のあらゆるものに手に入れたとしても、イエス様に従う生活の豊かさとは比べ物にはならないという驚くべき教えです。皆さん驚いていらっしゃるでしょうか。イエス様の主張は本当に驚くべきことです。私たちが驚いていなければ、この主張の大きさは理解 していないと思います。この世の周り、私たちの周りはできるだけ物を集めた方がいいと教えます、考えています。しかしイエス様が正反対のことを言います、おっしゃいます。それを手放して、すべてを手放して私の後についてきなさい。大企業の社長として贅沢な生活を楽しむことができたとしたら、物質的な不満は全くないかもしれないけれども、イエス様に従わない限りいろんな心配はあると思います。特に死に対する不安は一層できないでしょう。しかし生活がどんなに貧しかろうと、クリスチャンならば最後の行き先が確かであり、その前にも主の導きと守りと加えを日々経験できますから、心が豊かでいられます。だからこそどんな代償を払っても主に忠実に従う方が良いのです。今朝は三つの点からお話しして、それを確認したいと思います。まずは弟子の歩みということです。23と24節をお読みします。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。クリスチャンが歩む道は険しい道ですけれども、イエス様がすでに歩まれた道です。イエス様は私たちのために十字架でご自分のすべてを捧げてくださり、そしてその後よみがえられて永遠の栄光を得られました。私たちも弟子たちも全く同じです。まずはイエス様のため自分の命を捧げ、そしてその後栄光に得ます。天国の栄光に入ります。まあ、同じ道ですから、イエス様は私たちの悩みや不安などよく理解してくださり、御言葉によって私たちを励ますことができます。導いてくださることもできます。しかしその歩みを避けることはできません。すべてのクリスチャンがこの道を歩まなければなりません。それを23節から確認したいと思いますが、イエス様は誰でも私についてきたいと思うならとおっしゃいます。すべてのクリスチャンというわけですね。献身者とか牧師とか宣教師とか役員とか何か特別な人々だけではなく、イエス様の弟子ならあなたも自分の十字架を追い、イエス様の道を歩まなければならないのです。24節によると、イエス様についていくにあたって二つのことをしなければならないと書いてあります。自分を捨て、そして日々自分の十字架を負いとありますね。自分を捨てると聞かれると、皆様どういうイメージをお持ちになるでしょうか。自分から罪や悪を切り離すということを考えられるかもしれません。しかし単に罪や悪を捨てることではなく、もっと根本的なことです。自分自身を捨てるということは、つまり自我の欲求を否定するということです。そして自分自身の欲求のためではなく、神の御旨に生きるということです。どうでしょうか。私が人間のことを考えるとこのように考えます。人間というのは欲求や意志で動くものですね。 まあ、まるで私の中に王座があり、その王座に自我が座り、私の行動を決めているかのようですね。イエス様が求めておられるのは、クーデターです。クーデターです。リーダーを切り替えるということです。その王座、その心にある王座から自我を下ろし、代わりにイエス様に王座に座っていただくということです。まあですから、私たちの中で争いが生じます。自分のやりたいこととイエス様が望んでおられることが違う時が必ずあるからです。しかし、その時、まあ、ぶつかるがありますけれども、その時、自分を捨てたイエス様に従おうとする弟子なら、イエス様が望んでおられる通りに歩もうとしますね。まあ、その結果、行動は心から変わりますね。自分を捨てて、そして自分の十字架を負うとありますか。そのイメージの残酷さを私たちは見過ごしやすいと思います。私たちの目には十字架は綺麗な飾り物だと思います。まあ、後ろにも十字架があるんですけれども、飾り物とか綺麗なもののようなイメージが強いと思います。しかし、当時の人々にとっては、十字架は悪人の残酷に殺す道具に他ならなかったんです。十字架を負うのは、処刑場に向かう処刑囚に他ならなかった。それだけでした。覚えていらっしゃるでしょうか？イエス様はピラトに裁かれて、死刑の判決が下された時、イエス様が鞭で打たれて、自分の十字架を背負わせられ、そしてゴルゴタというところに歩かされたんですね。自分の十字架を負う弟子は、イエス様とその同じ道を歩みます。よく言われてますが、十字架を負う人には一つの目的しかないということです。処刑場に向かっていくだけです。同じように、自分の十字架を負うクリスチャンには自分の計画はない。ただイエス様に従っていくのみ。後戻りする選択もない。また、その道を密かに歩むこともできませんね。十字架を背負う人は、周囲の人の目にさらされ、不当な苦しみに合わされようとも、公の場で信仰の告白をし続けなければならないのです。そして、まあ、難しいですね、この道。でも、どんどん難しくなります。さらに難しくなります。ぜひ、心に留めていただきたいのが、これは日々することです。自分を捨て、日々自分の十字架を追い。日々、毎日。最初に洗礼を受けた時だけではなく、日曜日だけでもない。日々、毎日、そして、その歩みが一生続くものです。では自分を捨て十字架を負いという言葉でイエス様は私たち一人一人にどういうことをおっしゃるのでしょうか。まあみんなそれぞれ違いますが、例えば毎日は祈らない、聖書を読まないというクリスチャンが増えているようです。まあいろんな理由があるでしょうが、その同じクリスチャンが毎日必ず Facebook を見る、新聞やメールを読むということをしているようです。もしかしたらイエス様はそういうことよりまず私を優先しなさいと今朝おっしゃるかもしれません。またある方々にとっては家族や
同僚に優しく接するエネルギーを残すために、夜に好きな番組を見ずに寝るということが今、追うべき十字架なのかもしれません。皆さん、今朝、イエス様はあなたに何とおっしゃるのでしょうか。私はこの箇所を準備し始めた時から、まあ、毎朝とは言えないんですけれども、よく起きる時、この24節を意識して祈りました。主よ、今日、私が自分の意志を捨て、御心を生きることができ、また、今日の十字架を終えるように、私をお助けください。まあ、この教えを実行するためには、神様の助けが必要不可欠ですね。しかし、私の祈りはそれを願うことだけではないと思います。その祈りで、自分のアイデンティティをも確認することができます。イエス様が私の主。私の目的はイエス様についていくことだ。私はしもべに過ぎない。皆さん、明日という一日をそのような祈りで始めるのはいかがでしょうか。学校ではないんですけれども、起きるとき、学生や子供だったら、神様、私の目的はイエス様についていくことです。どうぞ、私を助けてください。会社に出かける前に、神様どうぞ私が自分の願いよりも主の御旨を行えますように、そういう祈りを捧げるのはいかがでしょうか。しかしこう考える方もおられるかもしれません。イエス様に従うためにそのような犠牲が必要ならついていかない方がいいんじゃないか。自分の生活がすごく変わるからです。もしそう考えていらっしゃるならば、私は嬉しいです。実は嬉しいです。クリスチャンの生活が自己犠牲を伴う難しい歩みだときっと分かってくださる証拠だからです。クリスチャンの生活はいつも楽だと思ってしまうならば、それこそ残念だと私は思います。しかしながら、クリスチャンの生活は難しいとは否定できませんけれども、やりがいがあります。やりがいがあります。二つ目のことになりますが、弟子のメリット。弟子のメリットということです。イエス様が最初の弟子をお呼びになったとき、彼らの生活は一変しましたね。イエス様が漁師のヤコブとヨハネを呼ばれたとき、彼らはすぐ船も父も残してイエス様に従っていたと記録されています。まあ、簡単に書いてありますけれども、彼らは家業を捨て、家族から離れてしまいました。そして後継ぎがいなくなったので、家業は立ち行かなくなるかもしれません。周囲の人からすると、また本人たちにとっても、その大変さのあまり、イエス様の召しを無視した方が良かったと思ったかもしれません。ルカ9章24節がその考えを語っています。ぜひご一緒に24章を読みましょう。よろしいですか？ルカ24章。はい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い。私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。まあ、ここには命が二つの微妙に違う使い方で使われていますけれども、私たちが自分の命、つまり今の生活をそのまま保とうとするなら、最終的に自分の本当の命、自分の魂を失ってしまうことになるというわけです。もし、ヤコブとアンデレがイエス様の呼びかけを無視したとしたら、ガラダヤの漁師として穏やかな生活を過ごすことができ、家業を引き継ぎ、社長になられたでしょう。 しかし、パラドックスがあります。ヤコブたちが自分の生活を そのまま守ったとしても、最終的には命の源、イエス・キリストから離れてしまうために、自分の命を失うことになります。実際にはイエス様に呼ばれた時からヤコブは自分の今までの考え、夢などを手放し、数年間日々自分の命をイエス様に扱って生活をしました。そしてヤコブはヘロデ王の下で殉教されたので、彼は文字通り自分の命をイエス様のために捧げたんですね。しかし、イエス様の歩みを、イエス様の道を歩み切ったので、イエス様のように蘇り、イエス様と共に天国の栄光を楽しむことができます。今、本当の命、私たちには想像さえできないほど豊かな命は、ヤコブのものです。彼はそれを御子イエス・キリストと共に楽しんでいます。そして地上の生活は大変だったけれども、日々イエス様と共に歩み、イエス様からしかいただけない平安、喜び、交わりをも日々経験しました。地上の歩みにおいても、天国のことを考えてもイエス様には従いがいがあります。25節でイエス様はその真実をさらに強調されます。ぜひご一緒に25節をお読みしたいと思います。よろしいですか ?25 節。はい。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。私たちは日々いろんなことを、計算しますね。今日これを買うならば、今月他のものは買えない。あるいは金曜日の夜にバイトを入れると、その分金は入るけれど、遊びには行けない。それぞれのメリットを天秤にかけて行動しますね。しかしともすれば計算するとき、物の本当の価値を勘違いしているかもしれません。イエス様はそのことを注意しておられます。私たちには何より尊い魂があり、その魂、25節で言うと自分自身を失う恐れがあります。どんな人にもその尊い魂、自分自身があります。それはどんなものよりも大切なものです。私たちはそのイエス様の言葉を注意深く考える必要があると思います。全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の得があるでしょう。ありましょう。あなたの魂と比べるなら、この宇宙のすべてが価値のないものになります。この世界のものは過ぎ去るけれども、あなたの魂は永遠に続けます。永遠に続く存在です。というのは、この世のことは価値のないというのではなく、本当に価値のあるものですけれども、私たちの魂はそれほど、本当にそれ以上に素晴らしい存在です。しかし実を言うと、私たちは世界のすべてどころか、本当にわずかなものを得るために、魂を危険にさらすようなことをしてしまうと言わざるを得ません。ほんの少し学校の単位を増やすために、教会から離れる方がいます。会社で自分の評判を良くするためにイエス様のことを無視し始める方、儚い快楽を楽しむためイエス様の後についていこうと思わない方々、そういう方々は少なからずいます。そういう方々は自分の生活を豊かにしようとし、 実は霊的な自殺を図っていることになりかねないのです。しかし自分のもの、自分の命をもう惜しげなくイエス様に捧げ、イエス様に扱っていただくならば、最終的には安全です。完全に安全です。決して奪われない永遠の命、永遠の平安をいただけるからなのです。新年度は明後日から始まりますね。新しいスケジュールを見てから新年度に教会のことを優先できるか、イエス様のことを優先できるか考えておられるかもしれません。しかし皆さん、今日決めていただきたいのは、新年度にどんなことが起ころうとも、あらゆる状況にあっても、イエス様のことを優先するということです。それが具体的にどんな行動になるかは、それぞれ違いますが、イエス様に自分の中にある王座についていただくこと、根本的に自分のことよりイエス様のことを大切にするという態度が必要ですね。私はこの講談から数回紹介させていただいた言葉ですけれども、槍で虐殺された宣教師ジム・エリオットの言葉ですか。その殉教された宣教師はこの言葉を残しました。失うことのないものを得るために、持ち続けられないものを与える人は決して馬鹿ではない。感動的な言葉ですね。しかし逆もまたしんなりですね。持ち続けられないものを持ち続けようとするために、失うことのないものを得ようとしない人は決して賢くはない。持ち続けられないものを持ち続けようとするために、失うことのないものを得ようとしない人は、決して賢くはない。さて、三つ目に、イエス様の弟子への注意と励まし。イエス様の弟子への注意と励ましを考えましょう。26節には注意があり、27節には励ましがあります。まずはその注意を考えましょう。26節をもう一度ご一緒に読みましょう。よろしいですか ?26 節。もし誰でも私と私の言葉を恥と思うなら、人の子も自分と父の聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。この注意は本当に恐ろしいものですね。しかしこのものが恐ろしいからこそ、これはイエス様の愛の印だと思います。私たちの周りの人たちがイエス様やキリスト教のことを馬鹿にするとき、キリストのために立ち上がることがどれほど大変か、イエス様がご存知です。友達や同僚に一緒に何かをしようかと誘われたとき、そのことがイエス様の教えにはっきり反していても、断るのにどれほど勇気が必要か、イエス様がよく理解してくださいます。ですから、その誘惑に負けないように、イエス様はこの愛に満ちた注意をしてくださいました。誰でも私のことを恥と思うなら、人の子もそのような人のことを恥とします。イエス様が自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときとは、と言いますけれども、それは最後の裁きのことですね。聖書の教えは明確ですね。いつかイエス様が再びこのように来られ、しかしその時は弱い人間としてではなく、永遠の栄光を帯びた裁判長として、その時イエス様の素晴らしさが公になり、誰もがイエス様の元に行きたくなる、イエス様の弟子になりたくなるのです。 この間ロックバンド U2 が有名になる前にレコード会社からもらった手紙の内容を読みました。 U2 が契約を求めて、演奏を録音したカセットテープをレコード会社に送ったとき、その会社から来た断りの手紙でした。 U2 の歌は売れないだろうから契約は難しいという返事でした。まあ、ご存知のようにその後 U2 は世界中で有名になりました。その会社はさぞ後悔しいでしょう。その大きな大きなチャンスを逃してしまったわけですから。しかし想像してみてください。そのレコード会社の代表者が U2 のところに行って頭を下げて、また、契約を改めて考えていただけないでしょうかと言っていっても、 U2 はもう契約にサインしてくれないでしょう。もう後の祭りですね。今イエス様は評価されてない、有名にならない、価値のないと評価されてます。しかしある日イエス様の本当の価値が世界中で認められます。その時世界の誰でもがイエス様の弟子になりたくなるのです。しかし今イエス様とイエス様の言葉を恥と思い、イエス様と距離を置いてしまうならば、その時にはもう手遅れ、後の祭りです。イエス様はその時そのような人々を恥とします。私たちクリスチャンでも、私たちはイエス様のことを表す、それは私たちの使命だと分かっていても、イエス様のことを拒否したり否定したり、キリスト教に対する熱心さを隠したり、イエス様の教えと距離を置いてしまった方が楽な時があります。しかし最終的に栄光に飛んでおられる世界の裁判長が私たちを恥とされぬならば、それはどれほど恐ろしいことでしょう。だからこそ私たちを行きつけるためにイエス様はこの親切な注意、まあ、聞きづらい、恐ろしいですけれども、親切な注意をしてくださるのです。もし私たちに主ご自身、あるいはイエス様の教えを恥と思うことがあるならば、悔い改めましょう。使徒ペトロは3回イエス様を拒みましたね。私はあの人を知りませんとまで断言しました。しかし、まあ、もしその状態で歩み続けたならば、ペトロは非常に危険な状態になりました。危険の極みでした。しかしペトロは主の恵みをよく知りました。イエス様に立ち返って新しい恵みをいただきました。そして主は彼を回復してくださり、ペトロをよく用いてくださいました。もし私たちにもそのような行動や考えがあるならば、今朝改めてイエス様のところに帰り、誰でもその恵みをいただけますから、イエス様のもとに行き、その恵みをいただきましょう。さて最後にこの27節の励ましについて短く考えて終わりたいと思います。27節をご一緒に読みましょう。はい。しかし私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人の中には、神の国を見るまでは決して死を味わわない人たちがいます。正直に言いますと、この説を考えないようにしようと思ってましたけれども、まあ分かりにくい、解釈しにくい一節ですけれども、とっても大切な励ましが入ってますので、ご一緒に短く考えましょう。イエス様の前に立っていったのは12人の使徒でしたね。 まあ、結論の先に言いますか、イエス様がおっしゃるのは、12人の中の多くが死ぬ前に神の御国の到来を経験できます。できるという希望です。まあ、神の国を見るというのは具体的にどんなことを指しているかのは判断しづらいです。まあ、もしかしてこの後の変貌、イエス様の顔が真っ白になって、イエス様の天国の栄光を、マヤ地を経験した弟子たちの経験を指しているかもしれません。そういう神学者もいます。まあ、そのことだったら、三人の弟子だけが、御国の力と栄光を経験しました。他の神学者は、ペンテコステ、神様の聖霊様が、教会の中に入って、教会を満たして、その特別な御業を指しているかもしれないと言います。しかし、いずれにしても、この箇所の流れでイエス様がそのように話された目的は何でしょうか？簡単に言うと、イエス様はあなたたちは神の国を経験するとおっしゃるんですね。つまり御国は遠い将来のようなものでは決してないということです。同じ励ましが私たちにあります。神の御国、栄光に富んでいる天国は決して幻想ではない。実存するところ。また、その希望はずっとずっと先の将来のことのように感じるかもしれないけれども、実は近いです。この地上でもちろんイエス様との歩みを経験できますけれども、その歩みが終わると、この栄光をすぐ得られます。私たちはその希望を仰ぎ見る必要がありますね。今週クリスチャンであるがゆえの苦しさが経験します。難しさを経験します。また誰でも日々自分を捨て十字架を追うならば、大変なことは経験します。日々経験します。しかし、その困難は重い永遠の栄光と比べれば、実は軽くて短いものに過ぎないんです。永遠の命、救い、栄光が何より価値のあるものですので、失わないためにイエス様の後についていきましょう。最後に短い話をして終わりたいと思います。ある家には大切な宝物がありました。まあそれは素敵な細長い花瓶でした。しかしある日大変なことが起こりました。その昔々からある花瓶、まあ数百万、その値段も数百万と言われていたその花瓶の中にその家庭の幼稚園児ぐらいの息子がその中に手を入れてしまってどうしても抜けなかったんです。で、出せなかったんです。お母さんが息子の手首に油を塗ったり、いろんな工夫をしたりしたんですけれども、どうしても花瓶から抜けませんでした。そして仕方なく花瓶を壊すことになりました。お父さんが金槌で花瓶を叩くと、花瓶が粉々にしてしまったんですけれども、息子の手が自由になりました。しかし息子の手を見たら、彼はずっと何かを握っていたのです。まあだから、まあ拳になっただからこそ、花瓶から出なかったわけです。両親が彼の手を開けてみると、ここには100円玉があったんです。それは息子の小遣いでした。その100円玉を離さなかったので、数百万円の宝物が永遠に失われました。皆さん、私たちも価値のないものを握り続け、そのために何よりも価値のある ものを失うという危険性がはないでしょうか。黙祷のうちにイエス様の言葉をもう一度耳を傾けましょう。イエス様はみんなのものに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら、何の得がありましょう。お祈りいたしましょう。愛するイエス様、あなたの御言葉には厳しい言葉もあります。しかし、その厳しい言葉をおっしゃるのは私たちを愛してくださるからです。私たちを注意してくださるからです。神様ともすれば私たちが周りのことを見て、そういうことを憧れてしまいます。しかし、本当の価値のある私たちの魂、また本当の価値のあるあなたのことを忘れてしまいがち、そういうものです。どうか、この御言葉を通して、その御言葉によって私たちが自分の魂の本当の価値を正しく見極めることができますように、また、今から、明日も、今週も、新年度も、ひたすらあなたに従い、あなたの道を歩むことができますように、どうか私たちを助けてください。この場にまだ信仰を持っておられない方々もおられます。神様どうか彼らにも語ってください。あなたのタイミングに、こういうことを計算して、こういうあなたの招きに応答できますようにお願いいたします。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。